三浦久美子のハットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半、いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組は私が日々気づいたことをお話ししたり、簡単にできる心の整え方をお伝えする心がほっとする30分。さて本日のメニューですが、前半では脳を動かすという話について、ご紹介します。また後半のセルフアップワンポイントアドバイスでは、今月はずっと発達障害についてお話をしています。今日は第3回目として、本人も周りも困ってしまうことについてお話をいたします。三浦久美子のホットルームは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種、
改めましておはようございます。今日も三浦久美子のホットルームお聞きいただきありがとうございます。さあね、10月も半ばに入りました。いかがですか？あなたの方はね、どんな気温ですかね？こうね、気温にもこう一日の中ですごい差があったりして、なんかね、 1ヶ月前のあの天気とあの気温は何だったんだろうみたいなね、本当にこう変わるのが早いなって今年は特に思ってるのは私だけでしょうかね。あなたも思ったりしますかね。私ね、半袖、夏服だけこう出してしっかりと秋冬服をしまっていたので、もうね、10月の最初にはちょっともうきつくなりました ね、 ね。でも入れ替えるにはまだ半袖でもいるしなみたいな、ちょうどね、中途半端な時期ですよね。はい、そんな中で毎日を、過ごしている、私たちでございますね。はい、今日はね、前半では、脳を動かすというねお話について、したいと思うんですけども、脳、ブレインね、はい、頭の脳を動かすって話ですけれども、どうですか？脳使ってますか？ね、脳使ってますかって言ってね、はいってこうね、自信を持って言うっていうのはなかなか難しい話なんですけど、今脳って言ってもね、前頭前野の話ですけど、前頭前野をどのぐらい使ってるかっていうのを計測する機械っていうのがねあるんですよ。でね、皆さんご存知かわからないですけれども、人間の脳っていろんな場所でこう違うことを考える、違うことをやっているっていうのをね、先週までの発達障害の話でもちょっとしたんですけれども、本当にね、分担なのね、役割分担してて、でもじゃあそれで役割分担したのを、どうやってこうまとめていくのかいって言ったら、前頭前野っていうね、おでこのところにある前頭前野っていう部分がそれのね、まとめ役なんですね。前にもちょっとこの放送でも言ったんですけど、警察のね、なんか殺人事件とか重大事件があると、こう捜査本部っていうのができて、でそこがね、で前にこう本庁の人が並ぶ、まあ、私の頭の中では今ギバちゃんが出てきましたけど、本庁の人が並んで、それで各、部署からのこう話を聞いて全部取りまとめて、それでまた指示を出す。まさにね、前頭前野がねギバちゃんなんですよ。また口の真似するとね、喋れなくなっちゃうからなんですけど、はい、前でみんなの話をこう全部統合して、それでどうするかっていうのを考えて、でそれをまた指令を出すね、ギバちゃん脳と言っても過言ではないのではないかね思いますけど、前頭前野はギバちゃん脳なので、そのギバちゃん脳がどのぐらい働いてるかっていうのが、すごくみんな私たちの行動とか、それから体の中の調節にはすごく関係が深い ね、なので前頭前野をどのぐらい使ってますかって言ったら、一番正解なのかなと思うんですけれども、どうですか、前頭前野どのぐらい使ってますかね。実はね、私先々月ぐらいに私の母が、ちょっとね認知症っぽくなってきて、まあ、前からねちょっとなんかボケてるなとか思ってたんですけど、いよいよねなんかこう本当にスケジュールを間違えたり、今日が、何日で何曜日かっていうのが本当にちょっとカレンダー一生懸命見てるけど今一つ分からなくなったりっていうんで、あ、もうこれちょっともう病院行ってね、ちゃんとやんなきゃなと思って、先月の最初かな、9月の最初ぐらいに病院に一緒に行って、で本人一人で行くとね、やっぱり自分がその認知症ってことはわからないんですよね、まあ、わからないから認知症なんですけど、で説明できないから私も一緒に行って、で、まあ、こんなことがありますとか、いろんなね周りにいてくれる方からの情報を集めて、先生にお伝えをしたんですけれども、そしたらねやっぱりね、認知症っていう範囲に入ってたんですね。で私の行ったところってちょっとした大学病院、大きなね大学病院の物忘れ外来っていうのがねあるところにが割と家から近かったので、そこにもう直接行ったんですね。まあ実写じゃこれはできるもんじゃないなと思って、で直接行ったらそこはちゃんと受け付けてくれるところで、でねちょっとした検査をやったら、70点満点かなんかで、30点以下が物忘れですとかっていうので、うちの母が、17点だったのかな、で、あ、やっぱりなみたいなね感じだったんですけれども、そういうね物忘れ外来っていう名前も素敵でしょ、ね、認知症外来なんて言わないんですよ、それは本人が傷つくからね、物忘れ外来、あ、なるほどなってね、すごいこういいなネーミングだなと思って、で物忘れ外来行って、それで、まだね検査の結果とかが出てきてからどういうお薬にするかとかどうするかって、まだ本当今始まったばっかりの状態なんですけれども、少しでもねその認知症がどんどん進んでいくのを抑えられたらいいなっていうので、いろいろ検査をして、でこうねすごいんですよ、脳の中の血流がねどういう風になってるかとかも検査してくれるんですよ。でどこら辺の血流の流れがね悪くなってるかとかをこう調べて、ってことはじゃあこの辺の機能が落ちてるんだなとかね、でその機能っていうのは何かなとかっていうのはもう全部ねどこの部分が何を司ってれば分かってるから、あ、だからこういうことが出てくるんですねみたいなのでね、でそれが分かるとそこに効かせるというか、そういうのがこうどんどんどんどん進んでいくのを抑えるようなちょっとしたお薬があったりするということなので、まあ、これからそういうことになっていくなと思うんですけれども、やっぱりねあれですよ、体がどんなに元気でも、うちの母すごい元気なんですね、でまだゴルフも行ってるんですけれども、それができる体を一生懸命キープしてきたのに認知症が進んでしまうと、要するにやっぱ動けない動くのが危なくなっちゃうでしょね、一人で動かすわけにはいかないみたいなことになったら彼女は自由に動けなくなっちゃうじゃないですか。だからね本当にね脳をね動かすってことはもうちょっと前から、だから私たちぐらいの年代から意識しないとなってこうねすごい思ったわけなんですよ。で確かにこうちょっとずつねこう、自分の知識とかっていうのはずっと伸びていくんです。だから結局年取ってくるとその自分の、経験値で、フォローしたり、それから、知識とか、ね、知恵とかで、脳のその低下を、フォローしていく。でもそのフォローが効かなくなっていくぐらいに脳の認知の力が落ちていく、そのちょうどねクロスラインって言ったらいいのかな、知識はどんどん本当に70歳80歳ってね入れればいろんなことをすればするほど増えていくんですけれども、脳の認知っていうのはどんどんどうしても 脳の機能だから低下していく。そのね、ちょうどね、切り替えポイントっていうのかな、はい、認知がどうしても追いつかなくなってくるっていう切り替えポイントが50代にあるんですよ。ちょうど50のね、最初の方かな。だから私もなんかね、最近 この年になってからかな、この年齢になってからかな、なんか自分の認知機能がなんか若干なんか悪くなってきたなっていうのを感じてたので、はい、なので私ね、その母のこともあって、ね、前頭葉の動きを調べる機械買っちゃいました。はい、でやっぱりね、最初初めて使った時にね、やっぱりなんだろう、少なかったんですね。すごい前頭葉を使ってませんみたいな、うん、もっと使いましょうみたいなね、すぐ数字が出て、でもまあ毎日とは言わないけど、本当にちょこちょこちょこちょこ使うようにしてたら、やっぱりね、20ぐらい、20は上がってないかな、17、8上がってきたんですよ。でこれもっとね、まだまだ低い数字なんですね。前頭葉を使ってるっていうのが、まあ 100% だとすると、まだ今ね 30%、38% とかそんな感じなので、これをね、もっともっと前頭葉を使って、でね、ああいう風にこう認知症みたいにならないで、一生をね、体も元気にしといて、脳も元気にしといて、一生を送りたいなっていうのがね、今すごい思っていることで、でそういうのにね、ちょっとそういう器具を使って自分をこう計測しながらね、そういう作業ができたらいいなと思ってます。で本当ね、今すごいですよね、脳とか。昔はね、開けてみないとわからないとか言ってたのが、今ね、まあ、それ本当に本当にこう簡単にできるでしょ。で医者でもMRI っていうのは皆さん知ってると思うんだけど、 fMRI とかって言ってね、その本当ね、脳の動きとか捉えられるようになったんですよね。だからやっぱりね、科学が進んでることは使わなきゃっていうね感じです。本当にね、うちの母もこれでね、ちゃんと物忘れ外来につながったので、少しね、認知症が進むのを遅らせて、で一日でも長くね、自分でこう生活して、で自分の好きなそのゴルフとかね、あと、プールとかもやってるので、本当体はね、気使ってて元気なんですね。あとそこの仲間もいるし、先生とも仲良しだし、そういう人とおしゃべりするのも大好きなんだけど、やっぱりおしゃべりする機会がね、このね、コロナで減ったでしょ。で本人はこう、それでもなんかコロナでも出かけてたとか言ってたけど、やっぱりね、こっちから見てると出かけるチャンスもちょっと少なかったし、だから何せそういうとこ行っても、人にあんまり会って話すっていうのがほら今ダメになっちゃったでしょ。でそれがコロナの影響が彼女の場合見ててね、すごいあるなって思ってます。でも本人はそれさえも認知しないんだよね。だから本当に認知症っていうのはそういうことなんだっていうのをね、改めてやっぱり身内がなって初めて分かりましたね。本当にね、同じものをずっと探し続けるとかね、本当にさっき入れたカードをどこに入れたっていうのも、で次の瞬間にまた一生懸命探してるとか、そういうことを見てて、わあ本当にこうなるんだって思って、でも彼女自身は、さっき入れたってことを覚えてないのって言ったら、入れたかもしれないけど自信がない。だから、あ、自信がないんだね。だ聞いたらそうやってまだ答えてくれる段階だったので、段階なので、だから良かったなと思うんですけどね。完全になってたら多分ね、そんな聞いただけでも怒るかもしれないんだけど、そう、自分がやったことに自信がないとか、それからこうなんだ、ちゃんとメモをしたのに、メモをしたということを、その事実をね、忘れてしまったりするのね。だから本当にそういうことなんだなと思って、その出てくるね、事実をこう、なんだろう、お友達とか、近所にいるおばちゃんだと、出てきてる事実だけを見て、あ、なんか、あ、そうなのねとかって思うことはありましたけれども、その心の中とか、今その時に、その人が脳の中で何が起きてるのかとかは、やっぱりね、身内じゃないと聞けないから、なんか結構ね、詳しく聞いちゃって、そしたら、あ、そうなってんのねとか思いました。なので皆さんね、若い時から はい、別にね40、50になってからじゃなくて、若い時から脳を動かすということを本当にね心して脳を使うってことをやる。だから、例えばいつもと同じことをやってるとやっぱり脳って動きにくいから、初めてのことをやるとかね、それからちょっとドキドキするようなことをやってみるとか、もちろん有酸素運動とかね、運動はすごくいいです。運動すると脳はすごく活性化するんですね。だからでそんな激しい運動じゃなくていいんです。本当有酸素運動っていうジョギングするとか、ほんとちょっと早めにウォーキングをするとかね、そういうのとかで、あと直接的な脳に、刺激を与えるっていうと計算問題とかね、簡単な、あとなんだ数字をちっちゃい方から並べるとか、そういうね割とね単純作業の方が脳が動くってことも今分かってますね。そんな感じでいろいろなことをして、みんなね本当死ぬまで、はい、元気な体 で元気な脳でいたら本当にね一生なんか一番最高なんだろうななんて思って、皆さんにもね脳を動きましょうっていう話を今日お伝えをいたしました。はい、それではジングルを挟みまして後半をお届けしようと思います。
夢の種放送局、
心理の学校の学院長三浦久美子がお送りする心の情報番組、三浦久美子のホットルームをお届けしていますね。前半は脳のお話、脳を動かそうっていうね、はい、お話でございました。で、後半はね、今日も発達障害の3回目ということで、本人も周りも困ってしまうことっていうね、ちょっと具体的な話をちょっとお伝えしたいと思っています。発達障害っていうのがね、名前が神経発達症に変わりましたよっていう話をしたんですけれども、本当にね神経系のつながりの問題です。で、脳のね中でいろんなところでそうやってねちょっとこう、捉えにくいところがあったりすることで、自閉症っていうのだと、周りの人の気持ちを察するというところが本当に苦手ね。ADHD というのだと周りを察するとかっていうところは全く本当に全然大丈夫なんですけども、不注意とか衝動性とか多動性っていうやつで、周りも本人も困ってしまうことになります。で、よく目につきやすいのがやっぱりこのね ADHD 系だと思うんですけれども、目につくではないんだけれども結構本人も周りも困ってしまうのが、自閉症系の強い方が、周りの人の気持ちというのを察するというのが本当にそこが苦手なんですね。本当に苦手だから、これを言ったら周りの人傷ついちゃうよなみたいなことを察するのが本当に苦手なのね。苦手っていうのはそこのだって考えるというところが、脳で考えるというところが難しいんだからもう苦手なんですよね。やればできるとかそういう問題じゃないんです。でそれによって周りの人にこう言っちゃそれ言っちゃダメだよみたいなことをシュラッと言ってしまうね。例えば最近ねよく言われるけど容姿の話とかね、それからそういうほらね自分ではどうしようもない話とかあるじゃないですかね。そういうことを平気でポーンと言ってしまうとかって言って、言われた方は本当にね傷ついてしまったり、でもこの人はそういう人のことをね言っちゃう人だって分かってて、そこをちょっとね差し引いてくださる方とかもこうお友達だとこうなってきますけれども、なかなかねそこまでのお友達じゃないとなんてこと言うのみたいな感じで、この人ひどいみたいな感じで友達とかじゃなくなってしまうとか、本当にね自閉症の傾向が強い人がそれで困ることが結構あります。で本人もねだんだん年齢がいってくるとやっぱりこう経験によってね少しそういうのを言わなくなったり言っちゃいけないんだよなっていうのがこう分かってくるんですけど、分かってくるけど自分の中から湧き出たそれを止めるのが難しい時もありますね。その辺はどうしてもある。で 本当にね、理解をしてくれる人たちは周りに居続けられるんだけれども、ってなっちゃう時も多いんですね。で、それをね、何が困るって、頭ごなしにそういうこと言っちゃいけないんだよみたいな感じでみんなに責められると、あ、もう本人それでなくてもね、なんかあんま言っちゃったかなみたいになってるんだけど、またみんなに責められちゃうと、もうやっぱり私なんてダメだって言ってね、もう人格否定の世界に入ってきちゃうんですね。で、自分でも自分っていうのがもうダメだ、もう全部自分っていうのがダメだみたいになってしまって、で、こうね、自分の中にさらに引きこもっていってしまったり、それから、自傷って言ってね、自分のことを傷つけてしまったりってことになったりします。で、ADHD の方はどっちかっていうと、人との付き合いは上手なんだけど、上手っていうかできるんだけれども、やっぱり不注意性、衝動性、多動性っていうのがね、それまたさらに邪魔してしまうんですね。例えば、こうよくある話なんですけど、お家の人のね、お財布の中に入っている千円札とかもひょいって抜いてしまうとか、あと冷蔵庫に入っている、兄弟のね、プリンとか、その名前も書いてあるんだけど、それもちょって食べちゃうとか、で、そういうのっていうのがこうね、お母さんとかお父さんとかもすごい怒るんだけれども、本当にね、なんて言ったらいいのかな、そういうのって衝動性なんですよ。衝動性があるからやってしまうんですね。で、普通皆さんもこうなんかね、ちょっと美味しいものがあったら、あ、ちょっと食べたいなとかって思うじゃないですか。でちょっと食べたいなって思うけど、名前が書いてあったら、あ、これは誰々のだ、ダメなんだなって考えて、で、食べちゃったら絶対怒るな、怒られるなとか、こうその後に起こりうる恐ろしさ恐ろしさっていうね、なんかトラブルとかを予想して、食べるのを我慢するってことができるんですけれども、そのね、要するに衝動性っていうのは、その時にふっと言ってしまうっていうこともあるし、それからその後に起こりうる、こういうことになっちゃうなみたいなのまでを先読みができない、その衝動性って先読みの苦手感っていうのもくっついてるんですね。なので後で、どういうことが起こるっていうことまで読まないで、今これやりたいをやってしまうっていうのがこの衝動性ってやつなんです。なので、こうね、隣のこの消しゴムをちょっと貸してもらって、でそれを返さないで持ってっちゃうとか、自分の筆箱入れちゃうとか、そういうのもね、ちっちゃい頃、学生時代っていうか、小学校中学校ぐらいまであったりするんですけど、あれもこうね、と他人のものを自分のものにして喜んでるとか、そういうことじゃないんですよ。そういうことじゃなくてね、借りたっていう事実を忘れてしまったり、さっきの認知症とはまた全然別ですよね、借りたっていう事実をもう忘れてしまったり、それから、なんか忘れてしまうから自分のところ入れてしまうし、逆に自分の鉛筆も自分のところにこう返さなきゃいけないみたいな、そういうところにあんまり執着できないので、机のね、引き出しの中にいっぱいじゃらーっと入っていたり、それから、ランドセルの中にね、じゃらーんと入っていったり、あと、いろんなところに置き忘れて、で、そのまんまなってしまう。だから、鉛筆を持って、誰かのとこ行って、ちょっと一緒に勉強したり、からちょっと質問したりして、で、そこに鉛筆を置いたことを忘れてしまうので、あれ、鉛筆ないや、いやいや、次の出してこようって言って、次のって出してきて、あれ、なんか、鉛筆がないみたいなことになるんですね。で、その時のその、置き忘れたっていうような、こうなんか忘れるのもあるし、自分が、借りたものも分かんなくなっちゃうっていうのが、本当に脳の仕組みのせいで起きてるから、本当にそういう時に怒らないで、できるだけね、怒るんじゃなくて、教えてあげてほしいんですね。今、私の消しゴム持ってったよ、とかって言って、普通に言ってほしいし、名前をね、書くっていうのは、親御さんの、やることになると思うけれども、名前書いてあったら、あ、なんかここにあるよみたいな感じで普通に言っていただくと、こう自分がね、傷つくってことをできるだけ避けられるかなと思います。それでもね、やっぱり自分がそういうふうにやっちゃったっていうのを後でね、気がつくと、あ、またやっちゃったとか本人は思うんです。 思うから、それ以上にこうね刺激するようなことはねできるだけ避けてほしいなと思ったりします。で、途中入りしてしまうとか、横入りねしてしまうとか、友達をこうね、ちょっと叩いてしまうとかっていうのも全部そういうね、あと先読みができなかったり、あとその衝動性を抑えるっていうところがやっぱりすごく苦手だということで起きてしまうので、それを許すとかってことじゃないですよ。だけどそれが起きない環境を作るとか、周りにねできることって結構いっぱいあるので、あとはそのね声かけをね工夫するとかね、こう本当いっぱいのことをいっぺんに言うと本当にわからなくなってしまったりするので、それはしょうがないです。さっきのね脳の特徴です。だからそこを工夫するとかね、だからこういろんな興味を引くものがあるともう全部こう情報が入ってきてしまって、優先順位をつけるのがね下手だったりするんですね。で、本人もそれに困ります。その優先順位をつけるのが難しいって本人が一番困るんですね。例えば授業中なのにこう外でねなんか体育やってる声が聞こえると、もうそれに集中してしまうとかね、それからお友達がちょっとこそこそ話をしてると先生の声じゃなくてそっちに気持ちがね集中してしまうとか、だからねこう自分も喋るんだけどうるさいとかって叫ぶのはそのせいなんですよ。本当にね音の、どれを選択するのが一番今大事なのかとかっていうのの優先順位つけるのも苦手な子とかも結構います。なのでね本当に環境調整っていうのをして、その子たちができるだけね、できるだけ楽に、できるようにするのが、それがきっとね本当は全部の子に良かったりするのでね、そんな工夫を考えてくれる世の中になったらいいなと思いながら、子ども発達インストラクター講座っていうのをねやっています。はいね、ちょっと分かっていただけましたか？はい、またね来週もまたお話をしたいと思います。それでは、ここでジングルを挟みましてお知らせのコーナーへと入っていきます。
夢の種放送局、
はい、お知らせのコーナーです。発達障害児、発達障害者と関わる機会のある職業の方、職業じゃなくても関わる機会のある方、どういうことなんだろうとね疑問に思ってる方、どうしたら学校の中などのね集団の中でうまくやっていけるのかななんてね、ちょっとこう対応をサポートしたいというような、方、ぜひですねうちの子ども発達インストラクター講座いらしてください。2日間なんですが、2日間で発達障害はどんなことか、本人がねどんなふうに困っているのか、それから具体的な対処方法とか、発達障害によって本当は何が一番問題なのかも学ぶことができます。詳しくは日本メンタルコーチング学院のホームページをご覧ください。それではジングルを挟みましてエンディングへと入っていきます。
夢の種、
はい、今日の放送いかがでしょうか、ね、脳の話をずっとしてた感じですね今日はね。はい、番組へのご意見ご感想、こんなこと喋ってくださいなどお待ちしています。日本メンタルコーチング学院と検索していただきまして、三浦久美子のラジオというところ、その中に番組のお便りはこちらというところがございます。また同じところに三浦久美子のラジオの中に過去の私のこのね一人喋りが全部載っていますので、ぜひお聞きになっていただければ嬉しいです。はい、今日はですねなんか脳の話異色になってますけれどもね、先週みたいに食べ物の話したりね、いろいろちょっとこう、まあ月曜日の朝なのでちょっとね柔らかいお話もなるべくするようにしています。ぜひねこれからも聞いてください。よろしくお願いいたします。三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。さあ新しい1週間が始まりました。あなたにとって今週が素晴らしい毎日になりますように。それではまた来週月曜日の朝8時半にお会いしましょう。いってらっしゃい。